タッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドサドサド
サドサドサド。
新業観自在菩薩行 지소견고온가이근도이사이그약샤리시속세구속세시기주소요시기약부뇨세리시세쇼호크소쇼부메츠 さ。またまた、京都の東山の方へ来ています。そっか、4月の終わり以来ですね。はい、今からちょっとお話をしますので、ちょっと1時間ちょっとかかっちゃうので、ゆったりとした格好でね、聞いてください。昨日ね、名古屋の方へ、でお話をさせていただいて、で、まあ、続けて、今日京都の方でやってますね。何人か昨日と引き続きっていう方ね、何人かいらっしゃるけど、それで昨日はね、全く初めての人、の顔ぶれがちょっと多かったので本当に基本の基本をお話しさせていただいて、なんだけど、まあ、今日はねちょっと大体の人が座ってて、スコップ当たんないでしょ。そう、大丈夫、当たんないね。寒くない、大丈夫かな。はい、昨日がね、仏教とか瞑想とかにそんなに慣れていない、どうしたの、どこ行っちゃったの、あ、じゃあいいよ、待ってて、について、ちょっと全く初めての人が分かりやすいようなお話をさせていただいて、ただね、今日はもう大部分の人が初めてではないので、昨日の続きだけども、ちょっと昨日話しきれなかった部分をお話ししていきたいと思います。で、テキストね、またちょっとダーマパダ今読み始めています、再びね。で、そうなんだけど、ダーマパダご存知のように非常にシンプルな言葉で、まあ、どうにでも取りようがある。でも、まあ、一応テラバードの国なんかだと、その注釈っていうのががっちり決まっていて、で注釈のそのまた注釈っていうので、非常に固定した解釈の仕方をするんですけれども、ただね、じゃあそれだけが唯一の本当に解釈の仕方なのかっていうと、まあ、もちろんそうではなくて、仏教の歴史というのはまずオリジナルな、ね、テキストがあって、それを解釈の仕方によってもいろんなセクトに分かれていってしまったというのが、まあ、2500年間ずっとやってきたことですから、だから、まあ、ある意味いろんな風に読めるのは当たり前 で、で今日ねちょっとかなり突っ込んだ読み方を、ね、していきたいと思います。っていうのはなぜかというと、例えばね、これもうマインドフルネスの、まあ、ダンバダ2章ですね、のところで、 まあ、中村先生は励みとかなんか訳してたかな、まあ、一応、スリランカの長老はマインドフルネスという、題にしてますけどね、あのマインドフルネスというものがインモータリティですね、もう不死、死なない、への道なんだということを言われている。まあ、これあらゆること言えるじゃないですか。マインドフルネスっていうのは死なない道なんだっていうことですね。どういうことよ。もう立ちどころにいろんなあの言葉が飛び交うと思うんですけども、でまあそのそれをどういうふうに見ていくかで、その人がどういうふうに今人生を送ってるかとか、どういうふうに仏教を勉強してるとか、どういうふうに瞑想してるのか全部分かっちゃうんですけども。今日はね、あのまあ一応こういう、マインドフルネスっていうのは不死への道なんだっていう、テキストに打ち当たった時に、それをどういうふうに見ていったらいいのかねっていうことをね、ちょっと突っ込んでお話ししたいと思います。でまああの6月の初めのに代々木で仏教 3.0 っていうことを打ち出し始めました、ね。その方があのはるかに今の状況が分かるんじゃないかっていうことで 3.0 ってね言い方をしてたんですけども、今日のは、このダーマパダの言葉を仏教 3.0 的にはどう見るかっていうね、そういう話になってくるかと思います、ね。で仏教 1.0、2.0 ではどういうふうにダマパダこの言葉が、もう一回繰り返しますよ、マインドフルネスっていうのは、まあこのこのまあこれ英訳ですけどね、あのこれ代表的な英訳で、マインドフルネス is a path to immortality ですね。マインドフルネスというのはインモータリティ、モータルというのは死ぬということですね。やがては死ぬ存在というのはモータルですね。インモータリティってあの否定形ですから、もう死なないこと、不死ということですね、インモータリティ。だからじゃあ死なないってどういうことなのよとかね、いろいろあるし、じゃあこのマインドフルネスをやると知らないようにやがてはなるのかとかね、いくらでも言えるわけですよ。で、こういう非常に単純明快な言葉を一応仏教 3.0 としてはどう見ていくのかってね、ところが今日の主題になってくると思います、ね。まあ昨日はね、名古屋の方で、まああんまり仏教とかに今まで出会ってなかった、ような方々が大勢いらっしゃったのでね、まあ、そもそもいきなり仏教がどうのって話じゃなくて、心をどう見るかっていうね、話から始まって、まあ結構そこで終わっちゃったんですけども、あのまあ大塩さんとかね、田中さんとか昨日聞いた人もいらっしゃるので、あの今日は同じ話はしないので、ね、続きの話をするけど、ね、大丈夫ですから、ね。はい、まあ、一応ね、昨日の話を、ね、さらっとあの復習しちゃうとこういうことなんですよ。あので、私がいつも言ってるように、あのここはなんか仏教の教義とかを勉強する場所ではなくて、まあ勉強もするんだけど、もちろんね、だって実際に今あの代表的な仏教のテキスト読んでますからね。あのだけど要するに何かもうすでに客観的に存在している何々宗の教えなんてものをあの学んでるわけではなくて、ただもちろんね、私はご存知のように日本の曹洞宗とそれとビルマのテラワーダとね、この2つをメインに、勉強と修行した人間なので、まあ、当然私の話にはこの2つの 教団というかセクトというかトラディションというかの影響を圧倒的に受けているのはそれもちろん認めますけれども、あのでも そういうあじゃあ、あのあ曹洞宗の教えね、ビルマのテラバダの教えねっていうふうに、 そういうものが客観で存在していて、そういうものを勉強するって話ではないってことですね。その影響はもちろん圧倒的に受けてはいるけども、でもじゃあ何をしようとしているのかって言ったらば、その我々の心そのものをどうするのかって話にあって、でまあ昨日のね話をざっと言うと、まあこれも何回も何回も言ってきたけれども、我々はね、胃腸の調子っていうものをが胃腸の調子が良かったり悪かったりするってことは当然ある、ね、でこっちの胃腸の調子によって、客観的に存在している食べ物を、どう味わうことができるかが圧倒的に作用されてしまうというのは当たり前ですね。で本当に美味しいものを食べる絶対的な条件というのは、2つあって、お腹を空かせているということと、それから胃腸の調子が、いいということね。この2つを書くとどんなものでも美味しくは感じられない、ね、でこの2つを書いてもうお腹いっぱいの状態で、しかもお腹が痛くてもうたまんない、ねような状態で、どんなに三つ星レストラン行ってもそれを十分に味わうことができない。で実際まずく感じる、ね、全然もううんざりしてしまう、ね、でそれでうんざりしてまずく感じたっていうことを実体験として経験するわけですよね。でそこから一気にピョンと飛んで、だからこのレストランはまずいんだとかね、だからこのレストランはなんか有名なレストランだったけどまずいレストランなんだっていうことはまだ普通しないわけですよ。でなぜかって言えば、そのレストランがまずいんじゃなくて、まず私のお腹がおかしかったからっていうのは分かってるから、ね、いいですか。だから全然食べ物を美味しく感じられなかったっていう経験があって、でそこから一気にこのレストランはまずいレストランなんだっていうふうな結論は皆さんは普通出さないんですよ。なぜかって言えば自分の胃腸の調子が悪いことはよく知ってるから、ね、これは当たり前ですね。これはまあ世間の常識ですね。まあ、ただね、食べログなんか読んでるとこの人ちょっと調子悪かっただけなんじゃないのっていうような批評文を時々あって、こんなこと書かれたらそのレストランや、ね、ホームたまったもんじゃないなとは思うことありますけどね、うん。まあ、でもまあ胃腸だったらまだいい、ね、だけど心となると急に話がおかしくなっちゃって、まあ、心に何か、まあ、昨日も話したら、まあ、要するに隣の人に対して非常に私は今イライラしたってね。で、要するにイライラしたっていう経験が今したわけですよね。で、そのイライラしたっていう経験から一気にこの私の隣にいる人は、人をイライラさせるそういう嫌なやつなんだっていうふうな結論をすぐ私は出しちゃうじゃないですか。わかりますね。だけどもそれは本当に胃腸の調子が悪くて三つ星レストラン行くのとどこが違わないの、違うのか、結構同じなわけですよ。要するにこの隣の人にイライラした感じを受けたっていうのはなぜかというと、要するに自分の心がイライラしてたからですね。だけども私らは自分の心がイライラしているっていうことをすっ飛ばしちゃって、ですぐに私の隣に客観的に存在している嫌なやつっていうものを想定して、でそういう嫌なやつが私の右隣にいるから私は今イライラしてるんだ、そしてこっちが原因でこっちが結果であるって、ね、いうふうにしてしまう。でその挙句の果てが、私はもうイライラしたくないからその原因であるこの A さんという人との関係を断つ、ね、大丈夫寝てるでしょ、うん、
ちょっと寒
くて、ああ、なんか寒い、大丈夫、止めようか、止める、
どうですか、皆さん寒いしてますか、
ちょっと止めておきましょう。開けようか、ね、そしたらちょっとまた網取りしてもらえますか。
うんうん、
こんなのでいいの、
あ、そうなん
ですね、はいはいはい、あ、その方がいいね、まだまだ熱く、ファリエンで海風が入ってきてね、めちゃくちゃ気持ちよかったんだけど、はいはい、でそれで、あの、でそれで私らは一気にこの私らのイライラの原因はこの右の隣にいる嫌なやつなんだから、だからこの嫌なやつとの関係さえ立てば我々はイライラから関係解放されるっていうふうに、考えてこの嫌なやつとの関係を断つ。で普通どうなるかっていうとまた別の嫌なやつに出会うわけですね。でそれでまたその人の関係も断って、そうするとどうなるかっていうとまた別の嫌なやつに立つ、会う。でそしてその人の出す最終結論っていうのは世の中っていうのは嫌なやつばっかりだっていうねっていう話になる。それはちょうど胃腸の調子がおかしくていろんなレストランを食べ歩いてもどこ行っても全然おいしくないのとどこがどう違うのか、結局同じじゃないですかね。だけども胃腸の調子については普通のね、常識が働くのに心の調子については全然常識的な判断ができなくなってくるっていうわけのわかんないのが今の状況ですね。まあそういうことを昨日話してたんだけども、でもじゃあどうしてそういうふうになってしまうのかっていうのはもう簡単で、でどうしてかっていうと胃腸の調子をどうしたらいいのかはもうみんなよく分かっているから、ね、胃薬だとかね、いろんな胃腸専門の病院があってそこで相談をして胃腸をねどう調子よくしていくか、だからもう、自分の胃腸が悪いんだってことと、そしてそれを良くすることができるんだっていうこと、そしてそのためにこういうことをしなきゃいけないんだってことが一応全部、社会常識として社会的なコンセンサスとしてあるから、この何か食べ物を食べてまずかったっていうところから一気にレストラン批判だとかっていうふうにはいかない、ね、当たり前ですね。だから、まず全然何を食べても美味しくないっていう現実があったとしても、あ、それは私の胃腸の方が悪いんだ、だからそのためにはこうしたらいいんだっていうふうにして治療が始まっていく。そうしてやがては胃腸が調子が戻ってまた再び何を食べても美味しいし、ね、特に三つ星のレストラン行ったらものすごい美味しいってことが復活していく。こんな当たり前じゃないですか。だけどもこれが心に関しては全然、常識になっていない。だけども心も全く同じですね。胃腸の調子が悪いように心の調子が悪くなることも当然ある。でそして私の心の調子が悪くなった時にその私の調子の悪い心が、その隣 にいる人ね、今日の天気、ね、いろんなものに影響を受けて、ネガティブなものを出してきてしまう、ね、でその時に一気に、隣にいる人や、今日の天気や何かっていうものが自分のネガティブなものの、原因であるというふうに、一気に結論付けることをどうも私らはやっているのではないね、でそしたらば、じゃあどうしてそんなに胃腸の調子と心の調子っていうのが全く違う風になっているのか、結局問題はそこじゃないですか。で話は簡単で胃腸の調子をどうすればいいのかは分かるけれども心の調子をどうすればいいのかがよく分からなかったからですね。いいですか。 だから当然、どうすればいいのかわからないことに対してはみんな、何もできなくなってしまって発想がわからなくなって、だから心をどうにかしてがいいかわかんないから、でその心が、イライラしたらば私のイライラの原因はこの隣にいる嫌なやつなんだ、せいなんだっていうふうにどうもしてきた。だから結局何が問題かっていうと、心をどうしていいのかが分かんないっていうことですね。一方では胃腸の調子を良くするためにはどうしたらいいのかは分かっているのに、いいですか。だから体をどうすればいいのか分かっているのに心をどうしたらいいのか全く分かんない状態、それが、もうあらゆるものの問題ではないのかっていうことですね。でそれで、だけどもそれは本当に大問題で、もし皆さんが心の調子を良くするってことを知らないまま、で心の良くない調子が良くない心を抱えたまま、人と出会うあらゆることをしたらもう本当泥沼になるわけですよ。でカップルがね、だってもうすぐに壊れちゃうじゃないですか。で当たりなぜ壊れが当たり前ですよね。二人の心が調子が悪かったらばお互いにイライラし合って、そして お互いが出す結論はこの私の隣にいる誰かこいつが我々の私のイライラの原因なんだから、もうこれ以上イライラに耐えられないから、だから原因であるこの誰かとの関係を断ち切るっていうね、っていうふうに物事を判断するのはもう目に見えていて、でそうするとまどんどんどんどん人間関係が壊れざるを得なくなってくる、ね、でもうあらゆることが当然起こってくる、ね、でそれは全部何のためだったのかって言ったらば、心をどうしていいのかがよくわからなかったためですね。ですか。でそれに対して、お釈迦様が指摘されたのは、まずお前の心を見ろよっていうことを言われたわけね。でお前の心を見ろよって言った場合に、これどういうことかっていうと、そのお前の胃腸の調子を見ろよっていうのと全く同じじゃないですか。ね、わかります？皆さんが今レストランにいる、ね、そして何かを食べる、全然おいしくない。で思わず皆さんはこのレストランの悪口を言いそうになった、言いそうになる。だって皆さんにとっては全然おいしくなかった。それは事実なんだから。でなぜはこんなにおいしくないの？たらもう皆さんがすぐ出す結論はこのレストランが悪いからだっていう結論じゃないですか。だけどもその時にちょっと待ってよ、ちょっとマキさん、あなたの お腹の調子見てごらんって言われたら、あれあれちょっと見たら、あれ全然今お腹の調子が悪いわ、ね、今もう下痢気味だし、ね、さっきたらふで食べたばっかりだしってことが分かって、あそうか、私が今全然おいしく感じなかったのはこのレストランのせいじゃなくて私の胃腸の調子のせいだったってことは分かるわけね。それと同じように、お前の心を見ろよっていうことの一番、最初の意味ですよ。お前の心を見ろよっていうのはものすごく深い意味にもちろんなっていくんだけども、今言ってるのは最初の第一歩の意味ですね。その最初の第一歩の意味は全くそれと同じです。お前の胃の調子を見ろよ、胃腸の調子全然良くないだろう、お前の胃腸の調子が良くないから全然何を食べても美味しくないんだよっていうのと同じようにお前の心を見てみろよ、ね、ほらもうイライライライラしてるじゃない。それそしてあなたはなんかあの人によってイライラされてると思ったかもしれないけどもそうではなくて、 A さんも B さんも C さんも関係ないところであなたはイライラまずしてるでしょ。あなたのまず最初にあるのはあなたのイライラした心がまずあるでしょ。そしてあなたのイライラした心が A さんに出会って A さんにイライラし、 B さんに出会って B さんにイライラし、 C さんに出会って C さんにイライラしたってだけでしょ。たったそれだけのことでしょ。そしたらあなたのイライラと A さんと B さんと C さん一切何の関係もないでしょってことになるわけね。これが本当の、基本の木です、ね。まずこの発想を、入れないと話が本当におかしくなる、ね。だから、まあ、今日ねマインドフルネスの一番深い意味までなんとか多分たどり着けると思うけども、マインドフルネスの最初の意味としては、まあ、とにかく自分の心に起こっていることに気づく、そのことの意味は今言ったような意味です。最初の第一歩の意味ですね。だから、まずは自分の心そのものに、問題がある。ね、まず最初にあるのは自分のイライラした心なんだ。そのイライラした心が下界の外の世界のあらゆる人にあらゆるものに出会って、そしてもちろんさらにイライラして、だけど悪いことに、その時に私のイライラの原因はこうこうこういうもんなんだと、全てそれを自分の外の何かに求めている。でそれをする限りどうにもならない。でなぜ、だってその人は非常に深く自分のイライラの原因は、ね、私の隣にいる自分の奥さんだったり旦那さんだったりと強く強く信じるから。でそしてその人がその問題の解決をしようとして何をするかっていうと、もちろんその原因を一生懸命取り除こうとする、ね、どうやって自分のイライラの原因である旦那さんとの関係を断つとか、自分のイライラの原因である職場の同僚の旦那さんとの関係を断つとか、ね、もう必死になってやる。だって苦しいんだから、苦しいんだから、その苦しみから逃れるために、苦しみの原因だと信じ込んでいるものからを何とかしようとする。だから全てやることなすことがおかしくなってしまう、おかしくなってしまう、ね、でそうではなくて、あなたがイライラしてるってのはもちろんその通りなんだけども、あなたが食べ物が全然おいしくないってのはその通りなんだけども、それはやっぱり胃腸の調子が悪いからってだけでしょ。それはやっぱり心の調子が悪いからっていうだけでしょ。だから胃腸の悪い、調子の悪い胃をどうしたらいいのってことでいろんなことが、やる、ね、それと同じように調子の悪い心をどうしたらいいのっていう、ことをいよいよやっていくっていう発想になるわけですね。だからその原因を、どこに求めているのかで絶対に間違えてはいけない。あなたが食べ物が美味しくなかったのは、あなた、要するにあなたの胃腸のせいだったのね。私があらゆる人と関係がうまくいかないのは、要するに私のこのイライラしてる心が問題だったのね。要するに原因が、要するにここだよねっていうとこまで来る、ね、そうなって初めてその原因をどうしたらいいのっていう話になってきます、まあ、石田さんちょっとそこで聞いてて、ちょっとこれをこれそこに持って、ままあ、こそこそこに置いて、なってくるですか。だから要するに私らが本当の原因の場所を絶対間違えちゃダメだよねっていうことなんですよ。まあ昨日も あの話題にしたんだけども、この間あのアメリカのニューヨークにティファニーっていうね宝石店があって、宝石がなくなってしまった。どういう泥棒かって言ったら、誰だって社長さんが誰かでしたよね。あの要するに泥棒は中にいたって話なんですよね。これ本当に私も笑っちゃったけども、要するにこの大事な大事な大事な宝石を奪いに来る悪いやつは自分の外にいて、だからあらゆる防御をしてその悪いやつらから守ろうと一生懸命してきたんだけども、でも何のことはない、そのお店の責任者が泥棒だったっていう。でそのもしお店の責任者が泥棒だったとしたら、あらゆる防犯システムっていうのは役に立たないですね。どんなにセコミにセコムと契約してもアルソクと契約しても役に立たない。なぜ？全ての防犯システムの前提条件というのは、悪者は外にいるっていうのが防犯システムの前提条件ですね。わかりますかね。そしてそれは防犯システムだけじゃなくて、我々の人生に対する考え方も必ず悪者は外にいるっていう発想じゃないですか、ね、悪者は外にいるから、あれを張り巡らして防犯カメラをやって悪い奴らが来ないかな来ないかな来ないかなって言ってね、チェックする、ね、あの大金持ちのうちだと防犯カメラがたくさんの場所についていて、でそのたくさんの場所からの映像を一つにまとめてね、で一人がずっと誰か侵入者がいないかいないかってね常に、チェックしている。それが防犯システムの基本ですね。だからその基本は誰か悪いやつが塀を乗り越えて、来ないかっていうことを見張ってるわけですよ、ね、だけどもし家の中にその泥棒がいたらどうしようもないですね。だけど私らの人生って結局そういうことだと思うんですけどね。要するに何のことはない、お店の責任者が泥棒だったっていうのと同じで、あ、要するに私の心が泥棒だったっていう発想なんですよ、ね、だからこれ すごい発想でしょ。だってそれまでは泥棒っていうのは家の外にいて、で塀を乗り越えて侵入してくるから、あらゆる防犯システムをちゃんとして防犯カメラをやって、でちょっとでもなんかピピッてやったらピピッてねやって、あの警備があの駆けつけてくるっていうふうにしてなんとか守ろうとしてきた。だけども問題は実はその家の主人だった。要するに家の主人っていうのは要するに私らの心そのものだった、ね、となると話が全く違ってきちゃいますよね。じゃあどうしたらいいの、ね、っていうようことまで発想の転換をした後で、いよいよこの私の心を何とかしなきゃっていう、第一歩が踏み出せるわけですね。ですか。だからそれをなしにいきなりなんか瞑想しますとかね、呼吸を見ますってやるから話がわけわかんなくなってしまう。だからまずはあなたが旦那さんに対してイライラしてしまうのは、あなたをイライラさせる旦那さんの問題ではなくて、あなた自身のイライラする心なんだよっていうところまで来て、ようやく次に何をしたらいいのかが見えてくる。どうしたらいいの。もう誰もまずやめることは誰かを責めることをやめる、ね、でそしてこのイライラしてしまう私の心っていうものだけをとにかくまず見る、ね、 そして胃腸の調子を何とかするのと同じように心の調子を何とかする方向に、一歩踏み出していく、ね、でそうなって初めて、その何て言うかな、その発想の転換なんですよ。でそして防犯システムを全部変えるってことなのね。なぜ今までの防犯システムが前提としてきたことは全部嘘だったから。何度も言うように今までの防犯システムっていうのは悪いのは外にいて、その悪い外の悪い連中が攻めてくるのを何とかして防ぐぞっていう発想だったわけじゃないですか。だけどそんなものは屁の役にも立たない。なぜ泥棒は中にいるからっていうね泥棒の中にいたらそこら辺にセコムと契約したって意味ないですよ。ないでしょ。だからセコムも役に立たない、アルソックも役に立たない、ね、一切の防犯システムも役に立たない。なぜ泥棒は中にいるから。じゃあその中にいる泥棒って何ですか。何のことない、自分の心だったっていうねこの発想の転換なんですよ。このだから防犯システムをまた根本的に入れ替えなきゃいけないっていうことね。それをお釈迦様は指摘されたのね。いつ2500年も前に。だけどそこは全然分かんなかったじゃないですか。何がよく分かんない。でそこさえ分かればこのダンパーダで繰り返し繰り返し言われていることもよく分かるはずですね。で、まあ、昨日もちょっとお坊さん来てて、結構私も前から知ってるお坊さんで、彼が非常に面白いことを言ってくれて、だいぶ どういうことかというと、自分は、いろんな、なんていうかな、世の中に対する非常にネガティブな思いっていうものを抱いていた。だけどもそれに気づくことは今までなかった。なぜ？といえば、心を見るっていうことを今までの仏教の修行の中でやってこなかったから。で仏教の坊さんとして衣着ちゃうと、その衣の下に隠れている心そのものを見るってこともなかった。でなんか最近セラピーの勉強してるみたいなんだけども、そうなって初めて、ああ自分の心にはいろんなものが隠れていて、そしてその中で、強烈に、世間全体に対する非常に強いネガティブな思いというのがどうもある。そしてで、まあ、私が慈悲の瞑想になった後だったんで、質問して、で慈悲の瞑想の私が幸せでありますようにっていうのを言えるのって言ったら、言えないってわけね。当然私が幸せでありますようににものすごく強く引っかかってしまう。だからその私が幸せでありますようにが言えない、つまり自分をやっぱりどっかで許していない。で自分をどっかで許していない人間が世の中を許すってことはありえないですね。だからいつも世間に対するなんか世間に対する許せない気持ちっていうものをずっと抱いてきてしまった。で抱いてきたってことすらも気づかないで来てしまったっていうことをね。でもまあ私はその話を聞いてある意味ちょっとほっとしたのは、もう良かったねってと本気で思ったのは、まあそのぐらい要するにもう相手の正体が見えたってことは、少なくとも既に半分は 問題の解決がついちゃってるっていうことなんですよ。なぜかといえば今まではその問題の、取り組み方すらも全部間違えていたからですね。でそういうふうにしてその仏教を学ぶっていうのは要するに問題の焦点はどこにあるのよ、要するに私の心がまず問題だよねっていうそういう発想出発点ですね。でこれでも問題の要するに今ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃやっていることの問題のその、半分ぐらいの、整理はつくはずです。整理は、ね、だけどもまだそれ半分で、でそのだけど絶対にこれを半分はやっておかなきゃいけなくて、なぜかといえばそうなって初めてじゃあ私が全然何を食べても美味しくないのはなぜ、世の中にまずいものばっかりだったの、そうじゃないよ、あなたの胃腸がおかしかったかだけだよとなって胃腸を丈夫にしていく方向に進んでいける。そうして初めて、食べ物どんな食べ物を食べても美味しくなれるように、心の調子が悪い時にどうやったら心の調子を良くするか、その方向にまず焦点がぐっと狭められてことですね。それをまず、やってほしいですよ、ね、はい。でここまで一応これで半分、少なくとも半分の仕事は終わったっていうか、この半分が結構すごい、大問題もいいところで、なぜ、心の調子が悪いっていう発想は、今の世間で非常に持ちにくいからですね。で心の調子が悪い、それでも心の調子が悪すぎて、もうどうにもならなくなった人で当然出てくるから、その人たちはいわゆる専門家のところへ行くことになって、だけどもその専門家へ行くっていうことすらもそれほど大っぴらには言えなくなる。でそしてもうあの世間では、心がノーマルな人と心がノーマルじゃない人っていうなんか2種類の、人間がいるみたいな ふうなことを言うけども、それ全部嘘で、全部嘘じゃないですか。で嘘ってことみんな知ってるはずなんですよ。だって誰一人として私の心は健康ですなんて言い切れる人が一人もいないじゃないですか、ね、まあ、だから私 はそういう専門家にはとか言ってませんってことは言えるかもしれないけど、じゃああなたの心は本当に健康なのって言って私の心は 100% 健康ですなんて言い切れるわけないじゃないですか。山ほどネガティブなものを抱えていて、ね、で要するに誰だって心の調子は悪いわけですよ。でそして心の調子が極端に悪くなっても生活できなくなった人だけが今専門家に会っているっていうのが専門実情じゃないですか。で私が今言ってるのはもうそうではなくて、ちょうどみんなが胃腸の調子が悪い、どっちにしろ胃腸っていうのは非常に簡単に調子が崩れるから、それをもう一回元に戻すためのいろんな知識をシェアしていこうよ、いろんなことをしていこうよっていうふうにしているのと全く同じように、心の調子っていうのは簡単に崩れてしまうから、でその心の調子を崩さない、心胃腸を丈夫にするように心を本当に健康に丈夫にしていく、発想をしようよ、ね、そしたら非常にすっきりするはずなんですよ。誰もが調子の悪い心を隠す必要がないじゃないですか、ね、今私ちょっと今下痢気味なのってね、まだそれはまだ言えるじゃないですか。あんまり、ね、私今ちょっとお腹の調子が悪いのってことは恥ずかしくもなく言えるわけですよね。それはもう世間で認めてるから、胃腸っていうのはどれほど簡単に調子を崩すものであるかっていうのもみんな分かってるから、みんなそれぞれ 比較的調子のいい人と直接の悪い人と、ね、いるけども、それはあくまで比較的の話と。だけども心についてはそれは許されてないじゃないですか。私ちょっと心の調子が悪いのって言えないですよね。パートナーに対してすら言えないじゃないですか。ましてや職場では言えないし。だけども心の調子っていうのは胃腸の調子どころの話じゃないじゃないですか。こんなにダイレクトなものはなくて、そしてだから私が今言ってるのは、心の調子っていう、そういう考え方をきちんとも、世間で認知しちゃおうよ。その上でみんなが胃腸の調子を、見守るように心の調子をお互いに見守っていく、ね、っていうことを、するのがまず第一歩じゃないのっていうねことを、まあ、昨日ちょっとお話ししてたんだけども、すいませんちょっと長すぎて、まあでもちょっとこれは大事な話だからね、何でもいいと思うけども、はい。でその上で、じゃあいよいよもう誰を責めるのでもなく、泥棒が外から来るのでもなく、私の心が泥棒だったという身も蓋もない、とこまで来ちゃって、じゃあ心の調子を上げるためには、どうしたらいいの、まずは心を見ることだよねっていうところで、散々、言われたわけね、お釈迦様で、ダムバダの第3章がマインド、心について、言われていて、で、でここではいろんなあの、例えを使って、この例えが全部ね、あのその動物をどうやって調御するかっていう例えを使っているわけですね。だからまあ2500年前だから普通に馬とか、ね、あの牛とかがもちろん生活の中に入っていて、まあインドはまだ未だにそれを使ってますけども、でその時に必ず、動物を自分の思うように、コントロールしていく。だけどもそれは難しい。だけどその難しいのをマスターして、どうやって、コントロールできるのか、どうやって牛たちに田んぼを耕してもらうのか、どうやって 馬たちに、自分が進みたい方向に 進ませることができるのか、ね、でそういうふうにして、動物をコントロールする、調御する、それと全く同じメタファーを、そういうメタファーを使って、心っていうわけのわかんないものを手なずけるっていう風にしているわけですね。ですか。で、でそれで、この例えばあのダンバーダの第3章っていうのは全部そのいうものばっかりで、要するに、この心っていう、まあ、動物みたいなもんですよね。自分の言うこと全然聞かない動物があって、でその例えば牛を本当に、コントロールできたら、田んぼを耕してもらう。だけども牛をコントロールできなかったら非常に危険である。でだからコントロールできたらこれほど素晴らしいことはあるよ、コントロールできなかったらこんなとんでもないことになるよっていうことを、心に対しても言っているわけなんですよ、第3章ではね。だから、この心っていうものをどれほどね、そういう不安定で、簡単にあのぺしゃんこになって、でもうあらゆるところへ行ってしまう心をどうやって、それを本当にきちんとあの、形作っていくのか、ね、だけどそれを賢い人間だったらそれができるはずだ、ね、で 心っていう全然言うことを聞かなくて気まぐれで、でどこでも好きなとこへ飛んでいってしまう、そういう心を、本当に、馬を、ね、動物を手なずけるように調御することができたら、そういううまく調御って分かりますね、コントロールされた、心っていうのはあなたに幸せをもたらすよとか、ね、とか、で賢い人間っていうのはいつも自分の心に注意を払っていて、そして、非常にその心というのはもう微妙に動き回って、いつも好きなとこばっかり行って、ね、そういう心なんだけども、その心をうまく、守ってあげたらそれは幸せをもたらすよとか、ね、とか、あるいはその心というものが、ここ体から抜け出してあらゆるところへ行っちゃうじゃないですかね、まあ、これは瞑想をやってる人間が分かってるようにね、昨日へ行く、明日へ行く、京都にいるのに東京へ行く、京都にいるのにニューヨークへ行っちゃうね、そういう、あちこち飛び回る心を、うまくコントロールできたら、その誘惑する人から、自由になれるとかね、でそういうふうにもう全部、まあ、繰り返さないですけども、そういう、まあ、どういうことか、その心っていうものが、ね、まあ、いろんな言い方してますけども、全て、落ち着きがなくてお猿さんのようにあちこち飛び回って、もう好きなところへ、ね、暴れ馬のように行ってしまうような心がまずあって、それがお前の問題なんだぞっていう指摘ですね。そしてその、フラフラフラフラしてしまう心をうまく、コントロールできたら、そしたら幸せが舞い込むよ。なぜ？その逆に言えば、そのフラフラフラする心が、全てを台無しにしてあなたの人生さえも傷つけるからですね。で、あの、だからそういう暴れまくる心をほったらかしにすると、すべて、不幸を招き非常に危険な状態になるよ。だからそれぐらいそのうまく調御できていない心は危険なんだよっていうことをこの三章の中で繰り返し繰り返し言われているわけですね。じゃあこれどういうこと？だからこれはもう今日の前半で言ってきたように、要するに、もうここで、心っていう指摘をしている。これは本当に画期的だったと思います。なぜかって言えば、このここで、心が心そのものを見ているから。普通はそうではないですね。皆さんの心は、自分の心は見ないで他人のことを見ている。今日の天気のことを見ている。すべて自分の心以外のことを考えている。だけどもここでお釈迦様が指摘しているのは、その私らの心っていう、なんかもうどうしようもなく、なんかつかみにくい何かっていうものを指摘したわけですね。これはやっぱり画期的だったわけで、でそしてそれが、あらゆる不幸を生んでいる、 だから逆に言うとそこさえ抑えきれば、幸せやってくるよっていう話ばかりですね。でまあこれはいいんだけども、いいんだけれども、じゃあ問題はその、そのじゃあ心が問題だと分かった上で、じゃあそれをどうしたらいいのってところで、いよいよマインドフルネスというものが出てきます。マインドフルネスというのがね。でその 第2章がマインドフルネスになりますね。でどういうことかっていうと、マインドフルネスっていうのはインモータリティ、死なないことに対する、道なんだっていうこと。で逆に言うとそのマインドフルネスではない、でそういう気づきがなくて怠けているそういう心っていうのはパスとデス、死へ向かう道なんだってこと。そして、そういうふうに、マインドフルネスに励んでいる人たちは死ぬことはなくて、で怠けてばっかりいる人は生きているけれどもほとんど死んだようなもんだんだってこと。で、でそのマインドフルネスの、非常に高度なところまで、発達したならば、発達した人には、マインドフルネスというものを、非常に喜ぶ。そして例えば3番目だと、そういうふうに目覚めた人は、じゃあその人は何をどんなふうに生活するのかというと、瞑想とか、非常に活発に努力するとか、ね、そういうことによって、ニルバーナというものに到達して、そのニルバーナというものが、ニバーナというものが、究極の、安全な場所である。でそしてもうここで繰り返し使われている例えばどういうことかというと、要するに、マインドフルネスっていうことをやったらば、今言ったように、究極の安全な場所であるとか、それとか次は、全てのどんな洪水も、押し寄せてこないような、島ね、アイランドですね。で、そういうふうにして何が言いたいかというと、マインドフルだった時にあなたは非常に守られて、非常に安全な場所にいるよ。だけども逆にマインドフルネスがなかった時にあなたは非常に危険だよっていう話になりますね。だからもう要するにもう泥棒は外になんかいなくて、私の心そのものが泥棒だったんだ。でその泥棒をうまく、コントロールできたらあなたは安全だし幸せになれる。だけどうまくコントロールできなかったらとんでもないことになるよっていう話になるわけね。でこれは、あらゆる意味で画期的だったわけですよ。なぜかといえばもうこれで、心っていうものに焦点がきちんと当たったから。でその前は心っていうものに焦点がきちんと当たっていなかった、ね、 ですね。これは私は本当に画期的だと思います。ね、でそうなんだけれども、で、ここで今使っているマインドフルネスの反対がネグリジェンスって、まあ、怠けるとかね、そういうことですけれども、まあ、これも、マインドフルネスだったらば安全で、安全どころかもう死なないような、死なないような不死の境地に達成できて、逆に言うとマインドフルネスがないと、非常に危険で、とても幸せにはなれないね、そういうふうな構成になっているわけですね。で、だからそういうふうにいつもマインドフルネスにいなさいよっていう、努力がここでは称賛されて、でマインドフルネスではいない怠けることを徹底的に批判されているですよ。だからこれをさえすれば大丈夫だし、これができなかったら本当にまずいっていうような分け方をしています、ね、じゃあだからもう、泥棒の居場所がもう見つかった、それは外ではなくても自分の心だったんだってこと。そして心、その自分の心にがそのものは泥棒だったってことが分かったときに、じゃあどうしたらいいのっていうところで、マインドフルネスっていうものがいてあって、でそうじゃないと本当に非常に危険だよ、不幸せを舞い込むよ、でこっちやったら、幸せが舞い込んでくるよ、そういう話ですね。でまあここまでぐらいだったらばいいし、ここまでだったらばなんとかいろんな先生たちが教えてらっしゃると思うんですけれども、今日はね、あのその上でもう一歩進めます、ね、で、でどういうことかっていうと、その最初のマインドフルネスっていうのがインモータリティ、ね、不死への道であるっていうのは、これがダンパーダのマインドフルネスの最初に出てくる言葉なんですよ。でそれに対してマインドフルネスでないことは、死ぬことですね、死への道である。だからこっちだと死んでしまって、こっちだともう死なないっていう話になるわけですね。じゃあこんなのを一体どういうふうに解釈したらいいのよってなって、普通のね、あんまり面白くない解釈はどうなるかっていうと、当然マインドフルネスっていうことによって、だんだんといろんな汚れが消えていく、ね、で汚れが消えていって消えてだけども一回ぐらい来ただけじゃどうしようもなくて、でそういうことを何回も何回も繰り返していくうちに、ついに、生と死を乗り越えた境地に、入っていける。いつ？やっぱり将来においてですね。だからマインドフルネスがインモータリティへのパースであるっていうことはどういうことかっていうと、やっぱり今自分がいる場所とインモータリティですね、不死っていうものとの間には、距離があって、でそして距離があって、その距離のことをパス、道と呼んでいる。でこれなんとなくいかにもっともそうに聞こえるじゃないですか。一生懸命このコースを勉強したら、その最後のところで、試験に合格するよっていうゴールが待っている、ね、それもなんかもっともそうですよね。でそれに対して マインドフルネスっていうものを修行しない人はどうなるかというと、修行しないといろんなネガティブな感情が湧きっぱなしに湧いちゃって、で結局その何にも、修行が発展することもなく、ついに死んでしまって、でそしてその死んでからどうにかなるって話もなくて、ただ単にマインドフルネスを失って、を手に入れないまま虚しく、人生を終えることになるっていうような話になっちゃうんですけども、どうですかね、わかりますかね。今までのところはいいですね。その自分の心が問題だよねっていうふうに、焦点が当たった後で、じゃあ自分の心をどういうふうに、調御していくの。調御ってわかりますね。調べるに御は御者の御ですよ、ね、馬を操る人の御者って言いますけども、その御者の御ですね、おろすですね、そういうふうに、して心という暴れ馬を、心という暴れ馬を完全にコントロールできたら、そこには幸せがあるよ。だけども完全に調御できなかったらば、その暴れ馬があなたの人生を破壊するよ、あるいは不幸にさせるよっていう話ですね。ここまではいいかと思います。で、これただなんていうかな、これだけだとね、私が活動するあんまり意味もないんですけども、なぜかって言えばこのぐらいのことだったら別に私が言う必要もなくて、あのいろんな先生たちがすでにおっしゃっていらっしゃることですね。で私が今ここで一体何をしようとしているのかって言ったらば、もうはっきり言うけど、Mindfulness is the path to the immortality. Negligence is a path to death. The vigilant never die, whereas negligent are the living dead. ですね。で、そうするとね、これの唯一の解釈っていうのはもう簡単でしょ。まあ少なくとももう泥棒がどこにいるかはもう間違いない、泥棒が自分の心だというのは分かった、だからあとはこの自分の泥棒である自分の心をきちんと見ていこう、でそうすることによって少しずつ少しずつ、きれいになって、将来にわたって、生と死を乗り越えることができて、で将来ある時点において生と死がなくなった不死の境地に入っていくっていうことなんだけども、これはどうですかね、納得いきますかね。でそれがじゃあ本当にお釈迦様が言われたかったことなのか、まあ少なくとも私らはそうは取らないですね、そうは取らない。じゃあなぜどう、何をどう違うの、何をどう取るのっていうね、いう話になってきます。でそれで、今あの仏教 3.0 っていうことを、言い始めていて、あのこれなぜことを言い始めるかっていうと、そうすることによって、ここ十数年の間のいろんな方、いろんなあの混乱だとかわけのわかんない状況がきれいに、整理されるからですね。でそして、でこれはもちろんね 3.0 っていうのはあのまあこれをウェブから取ったのねっていうのはもちろん 分かる人は分かっているけども、もちろん Web2.0 ってことが、数年前に流行って、まあそこから なんとか 1.0 なんとか 2.0 っていう言い方がね、広くインターネット以外でも使われるようになってきた。でそれどうしてそういうことになるかが簡単ですね。インターネットのいろんなものソフトにしろアプリにしろアプリケーションにしろ何にしろ OS にしろどんどんどんどんアップデートしていく、ね、で細かく細かくなっていく。だけどもある一定の時点でそういう細かなアップデートではなくて根本的な変換があって、そうすると今まで 1.001 が 1.002 になって 1.003 になっているような風にしてだんだんだんだん数字が積み重なっていくのとはちょっと質的に違う変化が起こる。そうすると今までの続きではなかなか表現できないので一気にそれを 1.0 から 2.0 になったという表現の仕方をしますよね。で、Web 2.0 っていうのがもちろんインターネットの速度が昔とは比較にならないほど速くなって、で昔だとせいぜいテキストを送るのがせいぜいだったのが今音声どころか動画も簡単に送れてしまう、ね、私はちっちゃな、デバイスで動画だったらとんでもないデータ量ですからね、それをやり取りすることができる。だからそれによって今までインターネットの世界でできると思われていたことが全く違うことになってきてしまった。だから今までの常識でもってウェブを捉えていたら全然話が違ってくる。だからその全くもう全然違うフェーズに入ったんだよっていうことを言いたくてウェブ 2.0 って言い始めたわけですよ。でそのウェブ 2.0 っていうことを言うことのメリット何かって言ったらば、はっきり言って覚悟の問題なんですよ。ああもう我々は全く違うとこに入ったんだなっていう覚悟ですね。インターネットの速度がものすごく遅かった時は本当にテキストを、ね、送るのがせいぜいだった。だからインターネットで何かするったって非常に制限を受けていた。だけども単にコンピューターや iPhone や、ね、タブレットが進化しただけじゃなくて、もちろん それぞれの国の、データ通信を、ね、のためのネットワークが圧倒的な量で、進歩した。だからもう私らはそういうことでやれることの範囲がもうつい数年前とは全然比較にならないほど広がってしまった。だったらばそれをもう 2.0 っていうふうにして捉えていこうよっていう話でしたね。ですか。で、で私らがなぜそういう 1.0 とか 2.0 とか 3.0 っていう言い方をしているのかっていうと、これもどうしても必然性があって、私がずっと、誤解され続けてきた原因というのはやっぱりもう私としては全然違うフェーズに入っているつもりなんだけども、そこが入って、いるのがうまく理解できなくてしてもらえなくてそれでずれてしまった。つまり未だに Web 1.0 の世界の常識をもうフェーズが全く違った 2.0 に、当てはめちゃっている。でそれはもう当てはまらないっていうことなんですよ。当てはまらない、ね、でじゃあ 1.0、2.0、3.0 ってどこがどう違うの。それと今日のテーマであるマインドフルネスイズThe path to immortality が当然出てくるんですけれども、 まあここね、あのこの部屋にいる人、まあ大体、ね、今日全く今日初めてお会いする人数人いらっしゃるんだけども、あのまあ大体それ以外の方はね、もうここ数年付き合っていらっしゃるばっかり人ばっかりで、まああの皆さんがどういうふうな、普段修行したり勉強したりしてるかも大体まあ私としても分かってるつもりなんですけれども、ここね十数年の間に非常に新しい仏教運動っていうのが日本に入ってきたわけですね。でその前は、どういうことかというと、日本の仏教大乗仏教の流れしか、まあ、実際のところはなかった、ね、で禅宗とか浄土真宗とか真言宗とかね、そういうものがで、そしてそれにはあまりにもたくさんの、問題点が山積みとしてあった、どういう問題点かというと、まあ、昨日も出たんだけど、仏教では無我という、ね、我がないで、そして、無我なんだから仏教では無我行を行わなければいけないって話になって、無我行ってどういうことですか？我を捨てる行ってことになる、ね、でまあ皆さんはこのここにいる神さん以外はあの例えば禅宗の修行ってどういうものか全然見当つかないと思うけれども、でもまあ皆さんの中にはいわゆる体育会系のねクラブ活動していた人が多分何人かいらっしゃると思いますけども、大会系のクラブ活動をしている人だったらまあ大体なんとなく想像がつくと思いますけれども、まああのノリなんですね。要するに、無我行っていうのは要するにどういうことかっていうと我を捨てる、で我を捨てるっていう言い方はものすごく不正確な言い方で、もうちょっと正確に言うとどういうことかっていうと、自分の心に完全に蓋をするっていう話で、あるいは心っていうものを捨てちゃってロボットになるって話ですね。だからね、マキさんが自分心を持ったままだったらば、私が変な理不尽なことを命令したら反発するじゃないですか、ね、だけどもマキさんが自分の心を捨てちゃってロボットになったらば、私が右向け右って言ったら右向くじゃないですか、左向け左って言ったら左向くじゃないですか何にもなしでね。だからもう何にも考えない、何にも感じないで、ただ上の人の命令するままにやることが無我行だっていうことになってしまったんですよ。わかりますかね、ここら辺で。これはまず無我行ではないんですよこれ単なるロボット化なわけですね。そしてなんとか、じゃあどういうことをやれって言われて、まあ、先輩にお前ちょっとマキさんジュース買ってこいってねぐらいだったらまだいいじゃないですかね。はい、わかりましたってパパって言って自販機ってジュースも、はい、じゃジュースどうぞってね。でそういうぐらいだったらまあ可愛いもんなわけですよ、ね、で、あの、まあ、大会系のクラブだったらまあいろんな試合して負けてね、まあ、いろいろ反省会があってそこでビンタ食らうとか、まあ、そういうこといくらでもあった、まあ、最近はまあいろいろあったからもう少なくなりつつあるかもしれないですけどもね、まあ、そういうことは、まあ、まあまあ可愛いとして、だけども私らは、非常に黒い歴史を持っていて、まあはっきり言って心を、捨てたままロボットになったまま、人を傷つけてこいっていうことが実際に行われちゃったわけですよね。そしたらもう、心を持っていたら人を傷つけるってことはできない。だから、心を捨てる。だからもう心を捨てた状態で、上官の言われるままにただやる。これが で心を捨てる無我行なんだっていうことに下手すればなってしまったんですよ。でこれがまず第一、無我行であるわけがない。でこれはただ単にもう心に何も感じないロボットになっただけですね。ですか。っていうことがあって、でまあ昨日もちょっと銀座市の家で生まれたお坊さんがそれ非常に、言われてたんですけども、でどういうことかっていうと、もう要するに自分の心に蓋をするか、あるいはもう自分の心をえぐり出して捨てちゃうか、だからもうここには心が入ってないんだから、ここにも心入ってないんだからもう何だってできるじゃないですか。はい、マキさん右向け、はい、ジュース買ってこい、右向け右ね、もう何だってできてしまう。で言われるままに、はいはいはいはいはいはいはいはいってねやる、これが我を捨てたことになるのか。なるわけないんですよ、そんなものは。なるわけないわけね。なぜかといえば、それを命令する人の我はものすごく強くなって。で、牧さんは今、下級生だけども、おとなしくやったけども、1年後に下に下級生が入ってくると、その自分の下級生に向かって同じことをやって、そしたら、牧さんの我がもっと強くなってしまうっていう。だから、こんなものが我を捨てる話でも、無我行でもあるわけがなくて、そして、単なるロボット化であって、ですね、でその果てに、心に蓋をする、心をえぐり出す、心に蓋をするってことが本当に実際に行われてしまったわけですね。でそれでまあ臨済宗の人も言ってたんだけども、大乗仏教の大条件というのは自分を渡らないで、まあ、川を渡るって表現しょっちゅうするんだけども、自分を渡らないで他人を渡らせるっていうね、いう言い方をする。で要するに自分を犠牲にしなきゃいけない、自分は幸せになっちゃいけない、他人を幸せにしなきゃいけないっていうような、なって、そうすると自分の心が幸せかどうかとか、自分の心がどう何を感じているとかもう一切関係なしで、自分はもう心を捨ててしまった単なるロボットです。でそしてロボットとして何か他人に対して、奉仕をする。じゃあこれが本当に無我行なのか、あるいは大乗仏教の人が大好きな菩薩行なのかっていうのをしたらのわけがないじゃないですか、そんなものがね。そんなものないわけですよ。だから何かもう根本的なところで変なことが行われてしまった。でその変なことの一番の原因は結局自分の心を見るってことをしないままに、無我の教えだとか菩薩とかが全部誤解されていたっていうのがわけのわかんない仏教 1.0 の状態ですね。ですか。まあ皆さんどのぐらい 1.0 の状況をピンとくるかどうかは分かってないんですけども、まあこの中で神尾さんが一番分かってると思いますけども、でその上でそこへ 2.0 は来たわけね、十数年前。で本当に黒船だったんですよ。で 2.0 がなんていうことを言われたかというと、まあ、まさに今日のダマパダで言われたようなことですね。まずは心を見ようよっていうこと。マキさんほらあなた心があるでしょってね。今までなかったことになってたんですよ、心っていうのがね。だけどもほらもう心があるじゃないと。で心には心を見てごらん、心っていうのはほらほら行くでしょ。心は常になんか好きなことばっかり好きでしょ。嫌だ好きだ嫌いだ好きだ嫌いだ、そんなことばっかりやってるでしょ。で怒りが湧くでしょ。その怒りによってもう毒をまき散らせてるでしょ。わわわわわって徹底的に心の分析がなされて、わあこれはすごいってみんな思ったわけですよ。なぜ、だって 1.0 の世界では心なんて存在しなかったんだから、心なんか存在してはいけなかったんだから、蓋しなきゃいけなかったんだし、えぐり出して捨てなきゃいけなくて、自分は幸せになっちゃいけなくて、自分は幸せを感じてはいけなくて、とにかく言われたままにロボットとして働かなきゃいけなかった。ね、でそれに対して、心を見なさい、ね、っていうのが恐ろしく新鮮だった。っていうのはわかりますね。でそして心っていうものを、土台にして、 仏教をやっていくと非常に分かりやすいわけね。でそしてそれは、あるところまで精が上がったわけですよ。なぜで、ようやく胃腸の調子が悪かったならば、胃腸の調子を良くすればいいっていう発想を、全く同じ発想を心に当てはめたわけで、心の調子が悪かったならば心の調子が良くなるようにしていけばいい。これがどれほど新鮮だったか。だってなかったんだもん、そのまま、そういう考え方が。心の調子が悪いことを認めた上で、心の調子が良くなるように、ほらほら、こういう、そのためにはこういう方法があるよって提示してくれて、うわーこれすごいよね。だって心の調子を良くするための何かの方法をやるなんて話、今まで聞いたことなかったんだから。お前の心なんか捨て去れ、お前の心なんか存在しないんだ、何も文句言うなの世界だけだったのに、ところが初めて自分の心を問題にしてくれて、でお前の心が問題なんだよっていうお釈迦様の心教えがぴったりきて、でその上でその調子の悪い心どうしたらいいのかっていうことを言ってくれた、この新鮮さだったんですよ。わかりますかね。だから 1.0 のところでもう無我行というなんかわけのわかんないことをやらされていた人間がもう一斉に 2.0 に行ったのね。あるいは 1.0 の世界でお坊さんからただの一度も本当の意味のダルマトークなんか聞いたことがない、法話なんか聞いたこともない、お釈迦様の何を教えてくださってるのかも聞いたこともないような人たちが、初めてお釈迦様というのはこういう人で、お釈迦様というのは心というものを大事にして、心の調子を上げるためにこういう瞑想メソッドを教えてたんだよっていうことをダルマトークとして話してくださったから、もうみんな一斉にこれはすごいってなっちゃったわけじゃないですか。それぐらい 1.0 から 2.0 への、転換というのはすごかったわけね。なんですよ、ね。でそうなんだけどそうなんだけどで今は 3.0 なんですよ、ね、でだからそのぐらい 1.0 からなぜ 2.0 へ行かなきゃいけない必然性っていうのは、やっぱ今言ったような必然性のためだったわけです、ね、で、まあそれで一応 2.0 のところで心の調子がいい悪いっていうのが問題だよねっていうふうにして心に焦点が当たって、これがわけのわかんない無我行と比べて圧倒的に新鮮だったっていうことだけども、でそれでいいんだったら何も 2.0 でも十分なわけで、ね、で 3.0 なんか進む必要もないわけで、だけどまあこの部屋にいる人ほとんどね、まあ、多分全員だと思います。もうこの部屋にいるわけわかんないで今日来ましたという人一人もいないはずですね。まあ、初めての人でも私のポッドキャストを聞いたりしてここで何やってるかは分かった上で、来ていらっしゃると思いますからね。だからさっき言ったように 1.0 から 2.0 への進まなきゃいけないのは必然性があった、これも強烈にあった、ね、じゃあ2.0 でいいんだったらばもうそこで十分じゃないですか。じゃあなぜ 3.0 にしなきゃいけないのか、どういう必然性があって 2.0 から 3.0 へ行かなきゃいけないのか、まあそれについてはね、もう毎週喋っちゃってるから、まあそういろんな理由だと思う、散々聞いてると思いますけども、今日のね Mindfulness is the path to the immortality だけに絞っていっちゃうと、2.0 のマインドフルネスの理解だと、あくまでもインモータリティっていうのはやっぱり将来にしか存在しないんですよ。わかるかな。不死っていうのはやっぱり将来なんですよ。で結局マインドフルであることによって心に焦点が当たったのはいい、そして心がどんどん浄化していくのはいい、でどんどんどんどん心を浄化して浄化して浄化して、ね、心が汚れている限り何回も何回も輪廻を繰り返さなきゃいけない、ね、でそしたら生きては死んで生きては死んで生きては死んでしなきゃいけない、だから絶対に死ぬことから逃れることはできない、 だけども、マインドフルネスによってついに全ての汚れが消え去った時に我々は、ニッバーナに入って、もう二度と、あ、ごめんなさい、ニッバーナに入るのもっと前なんだけども、完全にですね、の余り物一切なしにニッバーナに入ることができて、でも二度と再び生まれることも死ぬこともない世界へ入っていくってことになってる。だからあくまでもそういうインモータリティ、不死っていうのは、将来入っていく、ね、だからこのマインドフルネス is the path to immortality っていうのは、今マインドフルネスっていう修行をします、そして一生懸命頑張った松浦さんが、まあ今世ではちょっと無理だから何回も何回も生まれ変わってやっていくうちに、ああついに汚れが何にもなくなって、ついに、インモータリティの世界に入りました。だからそのぐらいマインドフルネスっていうのは大事だよっていう話になるわけなんですよ。これが 2.0 での話です、ね、そこまでいいですね。だけど違うんですよ。これはまず悪いけど無理です。なぜなぜ松浦さんの心がマインドフルであることは無理なんですよ。マキさんの心がマインドフルであるってことは実は無理なんですよ。無理っていうの分かる、ね、マキさんの thinking mind がマインドフルになるってことはありえないのね。結局ね、心が問題だっていうのはもうその通りで、もう結局胃腸が問題なのと同じように、この心っていうところに問題があるよねっていうのはその通りなんだけども、それでマインドフルネスが大事だっていうのはその通りなんだけども、でもここはものすごく雑には扱ってはいけない問題であって、でこれはもう毎週毎週話してるからいいけれども、結局マインドフルネスっていうのは我々の普通の心、まあ私らは thinking mind っていう、ね、言い方をしてますけれども、 thinking mind がマインドフルになるってことはありえないですね。これはもう皆さんの実に苦い経験から言ってもわかるかと思います。で thinking mind がマインドフルになるってことはありえなくて、じゃあマインドフルってどういうことなのって言ったら、マインドフルってのはあくまでも thinking mind が脱落した状態のことを言っているわけですね。もう本当そこだけなんですよ。ってことはマインドフルネスが脱落した状態の時に初めてマインドフルネスというものが成り立つ。これはちょっとでも瞑想うまくいかなくて、でその果てにうまくいった人が全員経験しているはずです。で今私が言っていることのちんぷんかんぷんなまま、瞑想がうまくいっている人は一人もいないと思います、ね、ただ今までのなんていうかな、考えの延長で私の心がマインドフルになるなんていうふうに思ってきたから、結局みんなうまくいかなかった。だけどマインドフルっていう、マインドフルっていうのはあくまでも、thinking mind が脱落した状態のことを言っているんだっていうのがもう肝ですね。いいですか。だからマインドフルネスがインモータリティっていうのはもう当たり前な話で、なぜ、thinking mind である限りはそこはあくまでも生まれては死んでいく世界ですね。なぜ当たり前って当たり前じゃないですか。で私っていう thinking mind と、この肉体っていうものの組み合わせが自分だとしたらば、それはあくまでも生きては死んでいく世界だから、ね、じゃあマインドフルネスっていうのはどこにあるのって言ったら、もちろん thinking mind が落ちた脱落した世界にしか存在していない。だからマインドフルネスis the path to my immortality っていうのは、将来ね、 松浦さんがどうせ今世では無理だから何回も何回も生まれ変わった果てに、到達できるようなことではなくて、今の松浦さんの天気マインドが脱落したとした途端にもうそこにはインモータリティの世界が広がっているっていう話になってくるんですよ。でこれが仏教 3.0 です。 2.0 と 3.0 はどこが違うのか。 2.0 では私っていうのはあくまでもどこまで行っても Thinking Mind と、この体の存在に過ぎなかった。でその、そこから一歩も出ることができなかった。でそしてそれで一生懸命気づこうとしたもしてもどうにも気づけなかった。なぜ？気づこうとする主体が完璧に間違えていたから。でその果てに見えてきたのはどういうことかっていうと、こういうマインドフルネスとかなんかっていうものは全部ティンキングマインドが脱落した世界のことを言ってたんだよねっていう話になってくる、ね、でそこで初めて 3.0 っていうのが、広々とした世界が広がってくる。あくまでも今までは頑張ってマインドフルになろうとしてた世界、それだけでもまあ心を焦点に当ててるから 1.0 よりはるかにマシなんだけれども、でも私とは誰っていうところで根本的になんか勘違いをしていた。でだからどうしようもなく瞑想が苦しかった、全然うまくいかなかった。でそして 3.0 になって初めて Thinking Mind が脱落したところにあるものをある場合はマインドフルネスと呼び、ある場合は慈悲と呼んでいる。そしてその脱落したのはいつ脱落するの、ちゃんとしたことさえすれば今脱落して、今脱落したところにインモータリティ、ね、不死の世界が広がっている。当たり前ですね。なぜ？青空だから。で青空っていうのは死ぬことはないから。死ぬのは誰？雲だけですね。雲だけが生まれては死んでいく。青空は死なない。だから皆さんが Thinking Mind を手放してたら、青空が広がって青空の世界は、もう生と死を超えた不死の世界だ。でまあ昨日ねスペーシャスネスっていうのが鍵じゃないかっていう質問が出たんだけど、まあ本当その通りで、スペーシャスネスっていうのはまさに青空の世界ですね。ブルースカイの世界ですね。でそれに対して私らはあくまでも今まではプリズナーだった、囚人だったね。牢屋にぶち込まれていた。でだからそれはスペーシャスネスの反対で閉じ込まれ閉じこもっていた。でそしてその閉じこもった、囚人である私が一生懸命瞑想していた。でうまくいかなかった。なぜ？瞑想っていうのはあくまでもブルースカイ青空の世界での話だから、あくまでも、この牢屋から出た後の話だからっていうふうになります。ですか？はい、一応、今、3.0 っていう、まあ、はっきり言っちゃって、今度の9月の末に出る本の中ではっきり書くんだけど、まあ、ちょっともうそろそろ行っていこうかなと思って、まあ、この間、容疑で 3.0 って言い始めたから、ちょっと福島の方行っちゃったんで、福島関係でちょっと 3.0 は言えなかったんで、でもう一回復習のために、ね、3.0 を、このダンパダの一番基本的な、ところに戻ると、Mindfulness is the path to immortality っていうのが 2.0 での解釈と 3.0 での解釈が全く違ってくるってことですね。そうすれば 2.0 と 3.0 の違いがはっきりするかなと思います。はい、じゃあ一応そこまでにして、もちろん話は続きますね。はい、じゃあ、四条無辺誓願と読みましょう。四条無辺誓願と誓願願法門無量誓願願
仏道無常誓願上修行無変誓願道煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無常誓願上修行無変誓願道煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無常Thank you.